今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ペテロの手紙1、5章の1節から11節まで、新約聖書の434ページです。さて、私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自ら進んで世話をしなさい。卑しい利得のためにではなく、献身的にしなさい。委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ群れの模範になりなさい。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら、神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから、神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすれば、かの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神はあなた方のことをこう心にかけていてくださるからです。身を慎んで目を覚ましなさい、覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかし、あらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通して、あなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がいよいよ限りなく神にありますように。アーメン。それでは、説教悪への抵抗と題しまして、先生から説教いただきます。
ただいま、ペトロの手紙第1、5章の1節から11節までをご一緒にお聞きしました。この手紙は、生まれたばかりの血のみ子のようなキリスト者たちに、信仰生活を過ごす上での心得を書き送った手紙だと、そんなふうに言われています。すなわち、洗礼を受けて間もない新しいキリスト者たちに与えられた信仰の手引きのような書物であると、そんなふうに考えられています。で、そういう線に従って、この手紙では、このところまでさまざまな立場で生きる人たちに対する教えや勧告が語られていました。そして、そのような中で、先に聞きました4章12節以下のところには、信仰生活には苦しみが伴いがちだということも語られていました。そのところをもう一度確認しておこうと思います。4章の12節と13節です。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろ、キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも喜びに満ち溢れるためです。このところに、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練という言葉が出てきます。あるいは16節のところには、キリスト者として苦しみを受けるという言葉も出てきます。長いキリスト者の生涯の中では、そういうことも起こらざるを得ません。実際に苦難や困難がどんなふうに経験されるか ということは、これは人それぞれです、様々ですが、しかしどんな形でそれを経験することになるとしても、困難や苦しみが確かに予想されるというのなら、それに対して何らかの備えをしておくのが当然であろうと思います。で、それについて今日お聞きした箇所に3つぐらいのことが教えられていますので、そのことを聞きながら考えてみたいと思うのです。で、まずは今日お聞きしたところの6節と7節のところです。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。何かに向かって備えをするとか準備を整える、そのように聞かされますと、私たちはすぐに自分自身が防御体制を整えて敵に当たる強い姿勢を持たなくてはならないというふうに思ってしまいがちです。しかしここに教えられている第一のことは、そういうこととはまるで違います。むしろ逆のことであるとさえ言えそうなんです。ここに教えられているのは、神様の御前にへりくだるということです。神様を心から信頼申し上げるということです。神様の前に身を低くするということを学んだ人こそが、試練に出会わされ逆境の中に置かれるとき、本当に強く歩めるのです。ところが、この神様に対して身を低くする、見前にへりくだるというそのことが、実は私たち人間にとっては誠に苦手なことなのです。最初の人間であったアダムが、神様がおっしゃった言葉よりも自分自身の判断を先立たせて、食べるなと教えられていた木の実に手を伸ばして食べてしまって以来、私たち人間は神様の御前に身をかがめるということが極めて不得手になっています。むしろいつでも本来人間に定められ許されている分際を超えて、本当は人間に与えられていない神様の事柄にまで手を伸ばしかねないほどに傲慢なところがあります。そしてまさにそのところに人間の根本的な罪があるのです。ですから今聞いた直前のところ、5節のところでは、そのことについて強く諭されています。同じように若い人たち、長老に従いなさい。みな互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。そう教えられています。へりくだって平らになってこそ、神様から恵みの贈り物をいただくことができます。ところが、このへりくだるということに、私たちはただ単に下手だというだけではないのです。もともと私たち人間は自分で努力して謙遜になる、平らになるということはできないようなところがあるからです。で、仮に考えてみたいのですが、もし自分が努力して平らな謙遜なものになるのだとすれば、私たちは自分が平らになり謙遜なものとなった瞬間に、これは自分が努力してそうなったのだ、この平らかさは自分の手柄である、あるいは自分の努力の結果である、 おそらくそう思ってどうしたって密かに高ぶってしまうに違いないんです。上辺はいかにも謙遜そうに見せながらも、心の一番奥底、自分の真のところではやっぱり自分を誇って高ぶってしまいます。で、それは 見かけの謙遜、格好だけのへりくだりであって、本当の平らかさにはなりません。それくらい実は私たち自身は手に負えない始末に困るような自分自身というのを抱えています。しかしそれならば、6節に言われているように、神様の前に自分を低くするというのは無理なことを求められているということになるんでしょうか。で、そのところが問題なんです。注意して読みますと、6節にはこう言われていることに気づかされます。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。私たちは自分で努力してへりくだるのではなくて、本当の謙遜を神様の側が備えてくださるんです。神様の重くて力強い御手が私たちの上に置かれて、そしてそのことによって私たちは自分がか弱い人間でしかない、決して神ではないということを思い知らされるということを経験します。そして自分が本当に貧しく弱いものなのだということを知らされて、そこで初めて本当に平らにされるということが起こるんです。神様は私たちを謙遜なもの、平らなものとするために訓練をなさる、でそういうことがあり得るのです。で、こういう訓練があるということについて、聖書の中ではヘブライ人への手紙の12章10節と11節にこんなふうに教えられています。ヘブライ人への手紙12章の10節11節417ページをお聞きいたします。417ページ下の段ですが、ヘブライ人への手紙12章10節11節を読みします。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。神様はご自身の清らかさに預からせるために、私たちを罪の高ぶりから解き放って義という平和に満ちた実を結ばせるために、ご自身の愛する子らを鍛えられるのだ、訓練されるのだとここに言われています。そしてそんなふうに神様によって鍛えられ、見舞いにへりくだるようにされた人は、そのことを通して神様に深く信頼をするようになるんです。7節のところをお読みします。思い患いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。思い患い、悲しみや、あるいはさまざまな屈折した思い、それを神様はご存知でいてくださる。あなたのことを神様が顧みてくださる。神様があなたを御心にかけていてくださる。 神様の御前にへり下るようにされた人は、そのことをことのほかよく知るようになるので、思い煩いを何もかも神様にお委ねするようになるんです。生きていく上での悲しみや恐れや心配事というのは、私たちには数多くあります。そしてそういう悲しみや不安や恐れをすべてかなぐり捨てたい、どこかに投げ捨てて楽になってしまいたい、今生きているこの人生とは全く別人の、全く別の人間となってもう一度気楽にやり直したい、そういう誘惑に駆られるということが、あるいは私たちにあるかもしれません。しかしそれは実際にやってみると分かりますが、できないことなんです。軽はずみに無責任なあり方をして失踪したり、自分の居場所を変えてしまう、そういうことはできなくはありません。しかし最終的に私たちはどこに行っても自分自身であるということから逃げ出すことはできません。私たちは今負っている生活の責任をすべて金繰り捨てたとしても、自分の皮膚から飛び出すということはできないんです。別人にはなれません。そして結局はいつもか弱い自分自身が自分について回るということになります。私たち自身はいつも弱さを抱え、限界がある、本当に弱いものに過ぎませんけれども、しかしそういう私たちは自分一人だけでいるのではありません。力ある神様がいつもこの私と共にいてくださいます。そのことを知らされ信じる人は、神様に自分が今抱えている重荷の一切を委ねるということができるようになるんじゃないでしょうか。そして神様に一切を委ねして、神様にお任せして生きるようになるときに、私たちは本当に御前にへり下ったものとされるのではないでしょうか。自分が今経験していることを神様は何もかもご存知で、慈しみの御心にかけて顧みてくださっている、そのことを知るときにこそ私たちは本当に神様の前にへり下った平らなものとされていくんです。神様の御前にあって誠に平らなものにされるということ、それこそが苦難や試練に出会うとき私たちにとって最大の武器になります。そしてそれが実は人生で出会う困難や苦難や試練に対しての最も大事なことであって、それに比べると後の2つはこれほどに大きなことではありません。その2番目のことですが、8節から9節の前半にかけてこんなふうに言われます。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。私たちが神様に自分自身をお委ねして信仰によって生きようとするとき、そこではどうしてもその生活から私たちをそらしてしまおうとする力が働きます。私たちを信仰生活から引き離してしまおうとする悪魔の揺さぶりが必ず私たちを訪れることになります。でそれに対してあなたはそれを賢く見破るようになさいと、ここには勧められているんです。こういう揺さぶりを受けられるのは私たちキリスト者だけではありません。主イエスその方ですら荒れ野で誘惑されるという経験をなさいました。 神様の独り子ですら悪魔は容赦なく神様から引き離してしまおうと、そのように働きかけてくるんです。そういう誘惑や試みに際して私たちはどうあるようにと進められているでしょうか。ここには信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい、そう教えられています。でこの言葉をよく心に留めたいと思うんです。ここに言われていることは抵抗するということです。聖書の中にはこれはどこを読んでもそうなのですが、悪の勢力をあなたが克服しそれらをみんな世から取り除いてしまいなさいというような勇ましい掛け声は聞かれません。そうではなくて、ただ打ち倒されてしまわないように信仰にしっかり踏みとどまって抵抗しなさいとだけ教えられ、そうあることが勧められています。神様が私たち一人一人に与えてくださるそれぞれの生活、一人一人の信仰の持ち場に立って、あなたは神様から引き離されないように悪に抵抗して一生懸命耐え忍ぶのだと、そのように求められています。しかしどうしてそんなふうに言われるのでしょうか。ただ受け身なばかりのように感じるかもしれません。しかしそれは悪の勢力がまことに手ごわく強い敵であるということを聖書がよく知っているからです。マタイによる福音書の13章の24節から30節にかけて、麦と毒麦の例えという例え話を主イエスがなさっています。で主イエスがなさった例え話の中では、畑の中から予想もしなかった毒麦がまず生えてくるんです。畑で働いているしもべたちがそれに気がついて主人に提案します。旦那様、この毒麦を抜け集めましょうか。すると主人は答えるんです。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない、刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのときまず毒麦を集め焼くために束にし、麦の方は集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよ。この例え話でシュエスがなさったことというのは、最後の決定は神様が下してくださるのだということです。その時まで神様に信頼をして、それぞれ置かれている生活の中でともかく倒されてしまわないように懸命に悪に抵抗し耐え忍び、そして終わりまで育っていくのだということが教えられていくんです。でそして信仰生活の中で苦難や試練に出会うとき、もう一つ3番目のこととして心得ておくべきことは、9節の後半に語られているような事柄です。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。この手紙はここで試練に遭い苦しむ者に対して、あなたと同じような苦しみ試練に遭っている世界中の兄弟姉妹がいることを思い起こすようにと促します。苦しみや困難に直面しますと、つい私たちは不安になって自分の周りのことにしか関心が向かなくなりがちなんです。そして自分一人だけが苦しみ恐れ悩んでいるように思って孤立してしまいます。しかし互いに試練を経験し悪と戦い抵抗している者同士として 私たちはお互いに神様のものとされている聖との交わりを保つ必要があります。信仰を同じくする聖との交わり、つまり神様に召されてイエス様の十字架と復活を信じるようにされている者同士の交わりということがここに語られているんです。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りですとここに諭されています。苦しみを経験する、そして困難の中を歩む時にこそ生徒の交わり、教会の交わりの真価がそこで問われ、また本領が発揮されることになります。私たちは自分とは違う他の兄弟姉妹たちの信仰生活とそこに臨む試練と戦いについて聞かされ、また神様がその人をなおそこで守ってくださっているということを知らされることによって自分自身の信仰をいよいよ励まされるんです。教会の歴史の中では死に至るまで忠実に信仰に踏みとどまり続けた兄弟姉妹たちの足跡が無数にそこに記されています。私たちの教会でも毎月月末の日曜日にそういう信仰の先輩たちの歩みを覚えて祈るということが礼拝の中にありますし、また次の日曜日には天気が守られればお墓の前に行って、そこで私たちの信仰の先輩たちが確かに信仰によって守られながら歩んだのだということを覚える、そういう機会も用意されています。誘惑にさらされながら悪と戦い続け懸命に信仰にとどまり続けた兄弟姉妹たちによって教会の歩みというのは今日まで受け継がれてきています。そういう生活というのは取り立てて何か社会に目覚ましい業績があるとアピールするようなものではなかったかもしれません。しかし静かに主に信頼をしながら与えられている一人一人の持ち場を守り続け信仰を持って歩んできた、そのような教会の民の歴史が私たちの前にすでに置かれています。そしてそのような先人たちのことを思いながら私たちも今日信仰に生きる者として良い戦いを共に続けていきたいと願うのです。最後にもう一度10節と11節をお聞きして終わりたいと思います。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよよ限りなく、神にありますように。アーメン。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの地上で、あなたが私たちの命をすべてご存知であり持ち運んでくださる方であるということを主イエスキリストを通して知らされ、私たちがどれほど弱く惨めに崩れてしまうときにもなおそこにも主イエスキリストが共に歩んでくださり、あなたの帰り身が注がれることを知らされています。そのことに大いに慰められ勇気を与えられてこの地上の生活を歩んでおりますけれども、しかしそのようなあり方から私たちを引き離そうとするさまざまな力が信仰生活の上に働く時があることを思います。私たちはいろいろな試練や不安や苦しみや悲しみに出会う時に自分自身でそれに対処しようとしがちですが、どうかそのような避難の中に置かれるときにこそあなたのもとに身をかがめ、あなたによって救われているものであることを知る幸いなものとさせてくださいますように。私たちは この世の悪の力や滅びの力に対して本当に無力であり、貧しいものでしかないことを日々知らされますが、しかしそのような私たちをあなたがなお帰りに持ち運んでくださっていることを同時に知らされています。どうか私たちが自分自身の生活の中であなたの御言葉の約束が確かであり、このように顧みられる資格のない貧しい者をもなおあなたの慈しみと憐れみのうちに覚えられ、持ち運ばれていることを知るものとされますように、どうかあなたが私たちを顧みてくださる、そのことに信頼をして、私たちが悪に抵抗しながら精一杯あなたに喜ばれる愛を行って生きるものとして歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。なお暑さが残る時ですけれども、しかしあなたは着実に季節を先に進め、私たちを新しい季節へと向かわせてくださいます。どうかあなたが備えてくださる新しい日々に向かって、私たちが歩むことが許されますように。主の日が2日後に備えられていますが、どうか新しい日曜日に主イエスキリストが私たちのために十字架にかかりよみがえってくださったことをもう一度覚え、そして主から使わされる新しい歩みを私たちに備えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。